こんにちは、山本です。少し難しい本がある生活ラジオ。この番組は哲学書や思想書などに興味ある方が、私も読んでみようかなと思うきっかけを提供する番組です。それでは第36回目です。よろしくお願いします。今日はですね、本を読むメリットってことをね、ちょっとお伝えしてみたいなと思っております。本を読む目的っていうのは、人それぞれいろいろあるので、一位には言えないとは思うんですけれど、好む好まないとに限らず、関わらず、本を読むってことは何か知識が増えるってことじゃないですか。で、知識が増えるっていうのは、別の言い方をすれば、今まで見ていたものを、例えば A というものを見ていたとして、それをまた違う方向からその A を見た時にどういうふうに見えるかっていうのを、その経験をできるようになるために知識っていうのは活用するものなのかなというふうに僕は考えてるんですね。学校の勉強でもね、社会に出てからの勉強でも何か、例えば英単語とか英会話の知識を学べば、それによってまた海外に行った時に少し自分の英語が通じて海外旅行が楽しくなるってなった時に、その国、その人、その文化を今まで文字でしか知らなかった、日本語でしか喋れなかった時は、日本語でしかね、理解できなかった時とは違って、また違った角度からその国、文化に触れて、新しい経験っていうことができるわけじゃないですか。それもやっぱり単語を覚えたとか文法を覚えたとかね、英会話のスキルをね、覚えたとか身につけたってことで得られるものですよね。なので、これも一つのメリットと言えるわけですよね。そういった意味でね、やっぱり本を読む目的っていうのは人それぞれですけど、それをね、抽象度を一個高めて言えば知識を得るっていうふうに言えて、それはね、多分皆さん本を読むってところで言えば、特にね、少し難しい本を読むっていうね、行為に言えば、知識を得るってことは、僕は別に知識得たくないよと思う人でも勝手に得ているものかなっていうふうに思うんですよね。で、その意味でね、じゃあ知識を得て、さっきのね、海外旅行の例もそうですけど、もっとね、身近にね、感じられればね、本って結構その集中力がね、途切れちゃったりするとね、なかなか続かないものなので、もう少し違う例で話したいなと思ってて、例えばね、我が国日本って言ったらいいのかな僕らが住んでる日本はやっぱり地震大国って言われるというかね、それは実感してると思いますけれど、皆さんも大きな地震というのもやっぱ数年にね、一回は起きてますし、それこそね、小さい地震であればね、常日頃も起きてますよね。地震、なんだっけな、ちょっとサイト名忘れちゃったけど、リアルタイムで、日本の地震を観測してるデータを公表してる国のサイトがありますけど、あれ、興味あったら見てくださいよ。揺れてない時間ないですから。この日本列島どこかで必ずずっと揺れてるんですよ。それは我々が感じてないだけなんですよね。感じないレベルの揺れですけど、そういったものもね、全部計測して、日本列島の地図上でね、ピカピカ光って公表してくれてるサイトがあったと思うんで、見ていただければ、本当にずっと揺れてるんですよ。なんかそれ見てるとちょっとね、僕はもう日本にいたくないなとかちょっと思っちゃうんですけど、それはね、僕はちょっと高いところが怖いんでね、揺れとかも結構敏感な男なんで、個人的に思っちゃうんですけど、そういった地震大国に僕らは住んでますけど、ね、その地震って、ニュース速報だったり、最近だとね、アラート、携帯がね、アラート鳴ったりとかすると思うんですけど、大体速報で震度いくつですって出るじゃないですか。で、もう一つね、地震の単位って言ってパッと浮かぶのは、多分皆さんマグニチュードだと思うんですよ。 で、マグニチュードと震度って何が違うかって分かります？まあそんなのね、調べりゃすぐ分かることなんで、問うことでもないんですけど、ただまあ知ってようか知ってなかろうが、僕らがその日常、地震に遭遇してしまったというかね、地震が起きた時に必要な情報って震度の方じゃないですか。マグニチュードいくつですとか言われたって、ね、正直7点いくつですとか、ね、言われたって、なんかまあ数が大きくなれば、なんか大きいんだろうなっていう理解ぐらいで、じゃあマグニチュード6とマグニチュード8がどのぐらいの僕らのその今立っているこの状況に影響するかってあんまりいまいち理解できてないですよね、多分。やっぱり身近にね、感じるのは震度だと思うんですよ。震度3と震度6って言われたら、やっぱ震度6ってもうやばいよねっていう感じになるじゃないですか。それこそ震度6強とかだともう大災害ですよね。もう震度7なんて来たらどうなるんだみたいな話になるわけじゃないですか。なので僕らが普段日常でね、生きていく上では、震度っていう単位だけあれば、まあ事足りるわけですよ。まあマグニチュードってね、その地震のエネルギーって言われますから、例えばマグニチュードね、7とか8とか言われたって、そのまあ、震源が遠かったら、僕らのその日本に住んでるとしたらね。で、どっかすごい遠くの地でね、マグニチュード8とか言われても、あまりそんな関係はないわけです。ただ、マグニチュード6だとしても、震源がもうすぐ、もう日本列島のすぐ真横、1キロ、2キロ沖合とかだったら、すごく影響があるわけですね。震度という上では。なので、マグニチュードの大きさでね、言われても、震度が8だから震度が6だとか、7だから震度が3だってことはないわけですよね。なので、やっぱりそういう意味で考えても、僕らに必要なのは、まあ、震度の情報だけあれば、なんとなく理解、困らないかなというふうに思うんですよ。じゃあね、なんでね、マグニチュードとか、もっと言えば、地震のね、単位って、大体大きく4つって言われてるんですけれど、まあ、震度とマグニチュードと、あとガルとカインって言われる単位があるんですね。で、まあ、ガルとタイ、あのカインなんて、まあ、ほとんどの人は知らないですよ。まあ、理系の人だったら知ってるかなぐらいで、まあ、あと建築業界でね、働いてる方だったら、まあ、日常当たり前に使う単位だと思うんですけれど、まあ、要するにその、まあ、ガルとかね、まあ、加速度とか言われたり、カインはまあ、地震のね、なんつったらいいんだろうな、強さの、なんつったらいいんだろうな。まあ、地震の強さって言ったらいいのかな。まあ、震度とは違う強さ。まあ、イメージ的には、まあ、高いビルがあるじゃないですか。そしたらまあ、地震だったらそのビル揺れますよね。1階の揺れと、地上20階の、まあ、40階とかね、高層ビルで言えば40階と1階の揺れって全然違うじゃないですか。40階の方が、すごい揺れますよね。うにゃん、うにゃんってうねるじゃないですか。まあ、それをね、そのガルみたいな形で、まあ、要するに揺れみたいなもんですよ。加速度っていうのはもう、揺れてるよみたいな。横、まあ、ちょっと厳密には違いますけど、頭の中に今図を思い浮かべていただければいいですけど、上の方がグワーングワーンって揺れてるじゃないですか。まあその大きさっていうのがガル。まあ速度。で、それがまあ時間をね、長ければ長いほど、その揺れっていうのは強さを増すわけじゃないですか。まあそれがガルっていうイメージで撮っていただければいいんですけれど、なので、っていう単位があるんですね。で、それってまあ僕らの日常、普段生きていく上では、まあほとんどの方がガルとかね、カインって言われたって知らないように必要はないんですよ。ただ、さっきも言った通り、建築業界では必ず必要なんですよ。なぜかっていうと、やっぱり今ね、高層ビルの例で言った通り、ガルっていう単位を知らなかったら、とりあえず上に積み上げるだけの高い建物だけ建てて、いつかまた同じような地震が来たら倒壊してしまう恐れが ありますよね。なので建築法とかは聞いたことあると思うんですけど、そういったところにはガルの基準が絶対載ってるんですよ。震度6強では400ガルに抑えなさいみたいなのがこの等級ですよみたいな、望ましいみたいな、ちゃんと基準があるんですよね。これね、建築法って1995年を境にそれ以前を旧建築法で、それ以降新建築法みたいな風にね言われるんですけれど、その1995年っていうのは阪神淡路大震災ですよ。あれで倒壊した建物とかを、まあニュースでね、映像で見た方も多いかと思いますけれど、なそのリアルタイムでね、あれをって言っちゃ失礼ですけど、あの現状を次に生かして建築法っていうのが作られて、新しくね施行されて、そういった基準が作られたわけですよ。まあもちろんその前だとあったわけですよ。でもその基準をもっと上げたわけですよ。もう少し厳しくしたわけですよ。もちろんね、そういう対策をするってことは建築費用にね 5% とか 10% とか上がってしまうような要因になるんですけど、僕らの日常の生活っていうことを考えたら、やっぱりそれは必要であろうということで、建築会社ゼネコン系はやっぱりそういった費用を費やしてまでする必要があるわけですよね。もしこれがね、そのガルとかカインっていう知識をね、知識って今回は言いますけど、知識を僕らが全く知らなかったら、僕らっていうのはこの人類がですよ、知らなかったら、多分ああいった地震を経験したのにそれを生かせずに、また次大きな地震があった時に同じような建物がを倒れてしまうような建物を作り続けてるんです。まさに知識があるかないかで僕らの生活が変わるってるってことだと僕は思ってるんですね。ね、日常僕らはね、ガルか、何度も言いますけど、ガルとかね、カインなんて知らなくたって普通に生きてますけど、そうやって普通に生きてられるね、東京に来ればね、もう平気で30階40階建てのビル あるじゃないですか。で、そこで仕事してる人も多いと思いますよ。西新宿のね、あんな高層ビル街なんて本当見てるだけで酔っちゃいますよね。でもあそこには何十万人って人がもう仕事してるわけですよ、天空の地で。でもああいう人たちがきちんとっていうかね、安心して仕事できるのだって、そういう知識が生かされてああいう建物になってるから、安心してみんな仕事できるわけです。で、その仕事によって何かね、僕らの生活に生かされてるかもしれないじゃないですか。生かされてるはずなんですよ。何かの経済活動って必ず誰かに影響を及ぼして経済活動っていうのがね、行われてるわけですから。なので知らないだけでそういうふうにどこかで影響してるものなんですよね。昔はね、なんか日本って大学卒業したらもう勉強しなくていいみたいなふうに考えてる人が多いなんて言われてね、アメリカの大学と比較されたことありますけど、アメリカはね、大学入ってからが一番大変だとかね、日本は大学入ったらもう勉強しなくていいとかね、なんかすごい真逆なね感じでよく例えられたりしたこともありましたけど、まあこういったね、多分僕のこういったポッドキャストを読んでくれてる人はほとんどが、まあ、学生ってよりは社会人だと思うんですよ。で、何度も言うように何度もこのポッドキャストで言ってるとは思うんですけど、やっぱ社会に出たらみんな忙しいはずなんですよ、絶対にね、仕事で何時間も一日の半分近くは拘束されてますからね。そんな中、時間を見つけて本を読むっていうことをしてるのはね、きっとまあ知的好奇心っていうのも大きいかと思うんですよ、哲学書で言えば。ただそれは知識をね、が増えてるっていう実感できた時に、 その哲学書で得た知識が本当にいろんな知見で世界を見渡せる道具になるんですよね。今回の地震のガルとかカインだって、そういった目線で見れば、知識って大切なんだなっていうふうに気づけるじゃないですか。これ多分そういった、僕は今日お話ししたような軸がなかったら、ただの理系の勉強みたいに聞こえて、つまんねえ公式だなとか、物理大嫌いだったら意味わかんないよみたいなことで終わってしまうんですけど、ちょっとね、そういった知識があるだけで、また応用が効くわけですよね。これ何でもいいんですよ。お金っていうものに対したって、生活のためってだけで見てたのが、実はまた違った側面で見れたりもするんですよ。知識があることによってね。お金って何でできていますか？で、どんどん解いていくとね、お金の原価って何だろうとか、じゃあお金って何で1万円を1万円だと僕ら思ってるんだろうとか、今まで当たり前に1万円は1万円の価値があると思ってたところに違う光が当たるんですよ。そうすると、今までお金っていうのは食べていく手段で働かないといけない、その対価としてもらってるものだって理解しかなかったのに、実は違う側面が見えてきて、そのお金との接し方が変わるなんていうのは、多分こういった哲学書とか読んでいくと、きっと各々気づける、結構初めの方に気づけるような視点になると思うので、哲学書とか思想書とね、どうしても抽象的な話になるのでね、夢見る夢子ちゃんみたいに風に思われるかもしれないですけど、いやいや、そんなことはなくて、本当僕らの身近にね、地震の例も言いましたし、お金の例でも言いましたけど、すごく地に足ついた、知識として活かせることがいっぱい書いてあると思うんで、ぜひぜひ、今日も明日も明後日も忙しいとは思うんですけど、今日も明日も明後日も、1ページでも2ページでもいいから読んでみようっていうふうに時間を作っていって、行くことをいただければね、いいんじゃないかな、最近いいんじゃないかなってばっか言ってますね、僕なんかね、気づけば 多分そんな気がするんですよ ちょっと恥ずかしいですね、そう 自分で今言っといて まあでもね、こういったね、ポッドキャストで、僕は一緒に本読みましょうっていうふうに投げかけてるんで、ぜひね、一緒に読んでいければなというふうに思ってますので、なかなかね、お会いする機会がない人もいるでしょうけど、東京に来てくだされば、何かしらイベントは僕は定期的にやってますので、参加して、ちょっとね、懇談会とか僕今まで一回もやったことないんで あれですけど、僕セミナー懇談会みたいなもんですから ずっと喋ってますからね 雑談みたいな感じになることも多いんですけど、一応意味あって雑談はしてるつもりなんですけど、ちょっとお茶飲みに行くぐらいの感覚で遊びに来てくれたらいいかななんて思ったりもしますので、もしね、直接お会いする機会があれば、いろいろ話させていただければなというふうに思っております。じゃあ今日は以上になります。36回目でしたね。どうもありがとうございました。